Suzuki。
はい、前回はアメリカの民主主義の歴史でございました、はい、よろしくお願いします。
はい、今回は、イギリスと日本、
はい、
でイギリスはもうちょっともうやりましたけど、うん、議会政治が発達していったよね、
うん、
独特の経緯でね、
はい、
でその議会政治が発展していって、でもまだそのなんていうかな、別に民主主義してたわけじゃなかったじゃないですか。
そうですね、
ただ議会が発展してて、王権を議会が抑えてただけですよね、
うんうんうん、
それって民主主義じゃないからね、
うん、
なのでそれがまあどのように民主主義に発展していくのかっていうところをちょっと紹介していきますね、
はい、
まあ、これはこれでね結構なんか示唆深いです。
なるほど、
はい、でまずそのピューリタン革命と名誉革命っていうそのイギリス革命を経てですね、
うん、
議会の主権っていうのが確立していきます。
い
ホッブズとかジョン・ロックとか、まあ、特にジョン・ロックだよね、
うん、
が出てきて、まあ、議会、うん、名誉革命って起こしていいよねみたいな理論用意しちゃったって話しましたよね、
うん、ありました。
なんでその王権が主権なんじゃなくて議会の方が強いんだよっていうことがまあ確定していくわけですよね、
はい、
そうなってから議会はその毎年開催されるようになりました。
うん、
それまでは伝統的にマグナカルタ以降、まあイギリスっていうのはその議会強かったんだけど他の国に比べたら、その話したんだけど、そのやっぱり毎年こう議会が開かれてたわけじゃなくて、王様がこう課税したい時だけ開いてたって言ってましたよね。これがまあ毎年開かれるようになっていくわけですね。そうするとその活発な論戦っていうのがまあその中から繰り広げられるようになって、その社会が必要とする法律っていうのをまあその議会が制定していくっていうのがまあどんどん行われていくんですよね。これすごいことだよね。
まあね、その前から比べたら
はい、
相当
だからもう300年ぐらい前にこういう環境が整ってるって、
うんうん、
議会の経験値がすごい。
すごいですよね、
うん、本当に、
うん、
その議会政治としてすごい先進的なんだけれども、他の当時のヨーロッパの国々とかと比べるとこの時代のね、
うん、
一方でそのまだイギリスの議会っていうのはその参加ができるのは国民のもうごくごく一部だったわけですね、
うん、
特に名誉革命後ぐらいだとどんな感じだったかっていうと、うん、その貴族院とその庶民に分かれてるって話をしてたんだけど、
はい、
貴族院はその個別に招集を受ける 2,300 人ぐらい その貴族、
うん、
あとは26人ぐらいしかいないあのイングランド国教会 その高位聖職者のみで構成されていると、
うん、
あとはですねその庶民院で下院ですよね、
はい、
この下院はまあそれよりずっと人数が多いんだけど全部で500人ぐらいはいたんだって。地域共同体、州とか都市の代表が集まっているって話はあの前もしましたけど、
はいはい、
そういう人たちが集まっていると、
はい
はい、ただ別にね、なんていうか議員がそのめちゃくちゃ給料もらってるわけでもないんですよね。だからこの時州とか都市の代表としてその議会に行ける人っていうのはやっぱり大地主だったりとかいう、その有力なジェントリーですよね。
はいはい、
まあ、あのフランスだとブルジョアジー、イギリスだとジェントリーって呼ばれたりするんですけれども、まあ、要は金持ちです。
はい、
こういう金持ちしかいなかったわけです、
うん
うん
うん、
だから中流層の中でも最上位に位置した富裕な商人とか専門職業人に限られてたわけですね、
うん、
であとは一応そのなんか収入の加減みたいなのも決まってたらしくて、
うん、
つまり収入がこれ以下の人はそもそも参加できませんみたいなやつもあったみたいなんですよね。
ね、収入で決まってるっていうのはね、
うん、
うん、なるほど。
あとね、なんかそのこの都市の有権者とこの都市の有権者みたいなののばらつきみたいなのもすごくあったみたいで、まだ当時は、
うん、
まあね、300年ぐらい前だからさ、
まあね、
あるだろって感じだけど、
でしょうね、
都市から集めてるだけすげえけどさ、
うん、
やっぱその有権者がたくさんいる都市とほとんどいねえ都市とかがあったらしい。
まあね、
そうなのね、
うん、
でそのイギリスはさ、しかも同時並行でさ、
うん、
産業革命起こるじゃん、
うんうん、
で人口移動とか半端ないわけ、
はいはい、
人口移動とか半端ないから国の経済とか社会に、まあ、大きい影響力を持っている新興都市みたいな、そのマンチェスターとかですよね、
はいはいはい、
あとバーミンガムとか、うん、こういう商工業都市とかっていうのがその人口だいぶ増えてんだけど、急成長してんだけど、うん、都市選挙区としては認められてないみたいなことも起こってたらしいですね。
ん、どういうことそれは。
だからここから有権者があんまり出てこないと。
人
口都市だからね。
歴史が浅いみたいな意味で。
歴史が浅いというか、もういきなり人口増えたから対応してないってこと、
ね、へえ、 なるほど、
はい、まあ、普通に起こりうるじゃないですか。
まあまあまあ、
だってこの区域から何人とか決めてたのに、
そうかそうか、
すごいいきなり人口増えたけど、うん、その法律変えない限りそうならないじゃん。
そうかそうか、そういうことか、
はい、っていうそのなんか一票の格差半端ないみたいな、
なるほど、
状態がまあ起こってるわけですよね。
はいはいはいはい。
まあ、そういうのがその議会政治を本格的に始めた直後ぐらいはそんな感じなんですよ、イギリスも。一方でこれもやっぱすごいなって思うんですけど、
はい、
まあ、どこまで本当か分かんないんだけど、すで、
はい、
にこの時点で結構議会政治の経験を積んでますから、
うん、
例えばだけど1714年から1800年の間に、
うん、
経済関係の法律だけで議会で6900本の法律を成立させてんだって。
活性化してる ね、
まあ、僕が一番驚いたのは法律を本って数えるってことだったんだけど、
ね、いや数え方
本なんだみたいな、ね、
助数
し、うん、6900本だと、
うんうんうん、
はい、そうですかと。でだから年平均130本以上の法律を議会がだから月10本以上だよね、
すごい、
バンバン成立させてると、
うん、
めちゃくちゃだから議論してんだろうね、議会で。
ちゃんと動いてるんですね。
ちゃんと動いてるんですよ。だからそのまだ一部しか参加してないし、
うん、
選挙区とかバグってんだけど、
うん、
なんかバグってんだけど、法律制定機関としてめちゃくちゃ機能してて、
うん、
ちゃんと法律バンバンバンバン出してるし、なんか意外と声聞いてたらしいんですよね、
うん、
庶民の、
うんうんうん。
これによって何が起こるかっていうと、フランスはさ、
うん、
めっちゃ暴動起こしてたじゃん、
うんうん、
で王様用意してやめて、
はい、
用意してやめてとかしてたじゃん、
革命起こしがちだったその
起こしがちだったじゃん、
うん、
まあ暴動起こしがち、革命起こしがちでしたよね、うん
うん、はいはい、
フランスは、
はい、
イギリスはねすごく名誉革命以降は穏便に行くんですよ、
うん、
まあ、ただ名誉革命までは王様と議会がめちゃくちゃ戦いがちだったよね。
そうだね。
もうバンバン戦ってた。
ええ、
もう王様が抑えては議会が反発し、
うん、
抑えては反発しを繰り返してましたけど、
うんうんうん、
あれが一段落したわけですよね、イギリス革命が終わって、
うんうんうん、
まあ、その後はかなり穏便に選挙権っていうのが拡大されていくんですよ、
うん、
なんでこの後の18世紀以降のイギリスですね、
うん、
あの暴動とかが起こらずにあんまり、
うん、
19世紀半ばのチャーチスト運動っていうのをはじめとして段階的に選挙のその有権者層が拡大していくっていう賢い感じでいきます、
うん、いい感じっすね。
いい感じですよね。
他のなんか
いい感じのがリアルタイムで生きてたらムカついてると思うんですけど、
まあまあまあでも、
まあ、結果論として、うん、まあ、後世の我々から見るといい感じの改革をしてる、
いきなりぶっ壊れたりはしてないんです
か。そうだからほらフランスとかはさ、
うん、
いきなり選挙権バーンって増やして保守層がなんか勝つみたいなのして絶望するみたいなことしてたじゃないですか、
うん、
あんなことは起こらないわけですよね、
うん、
イギリスでは。
なるほど、
うん、でどういう風にしてたかっていうのも一応ちょっと追っていくと、
はい、
ですね、まず1832年19世紀のまあ序盤にですね、
うん、
有権者をちょっと増やします、
うん、
50万人から81万人っていう、
うん、
増やし方がなんか穏便
増やし方が穏便ね
穏便でこれねなんか50万人がどうやら人口 3% ぐらいの有権者数だからもう全然いないんだって。
うん、
さっき言ったみたいにその名誉革命後っていうのはまだまだその、あの有権者がいないわけですよね。もう一部の人でしかやってない、ただ議会が結構機能してるから穏便ってことだよね。でまずはその30万人増やしますみたいな、50万人から81万人に増やしました。でその後にまあとはいえやっぱり民衆としては選挙権をまあ付与してほしいわけですよね。
うん、
はい、あのフランス革命とかも隣で起こってるし、
そう、ね、
でアメリカもなんか独立宣言とかしててその機運としてはあるわけ、民衆も。
うん、
だからその男子に選挙権与えてくれとか、
うん、
秘密投票にしてくれとかね、
うん、
あとは毎年選挙される1年任期の議会を開いてくれとかですね、
うん、
その議員歳費みたいなのの支給とかを言ってたりだとか、あとほら選挙区がなんかバグってるって話したじゃないですか、
うん、
だから10年ごとに国勢調査をしてその調整しようね、選挙区の格差をみたいなことを言ったチャーチスト運動っていうのが起こるんですよね。
うん、
これ中下層の大衆も参加できる普通選挙っていうのをこれで求めていくわけですね。
うん、
これが1830年代から50年代にかけてイギリスでは展開されていくんだけど、
うん、
まあ、保守派に、まあ、ある意味押さえつけられて、別にこの時は何も起こらないんですよ、この20年間のチャーチスト運動期には。
へー。
けどまあこれがまあ前段階となって、その後1867年ですよね、
うん、
あのまあチャーチスト運動が終わった後に第二次の選挙法が改正されます。 さっき第1次で30万人増えたよって言ったじゃないですか。でこの第2次選挙法改正では成人男性の3分の1までが有権者として増えたと。
どうですか、まだ逆にまだ3分の1なんですね。
だからちょっとずつ増やしてるんだよ。
そんな感じですよね。
そう、これはさ、フランスとか見てると偉いなと思いますよね。
まあそのね、偉いと言っていいのか分かんないですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、結果論的には暴動起きてないからね。
混乱しないよなって感じですよね。
そうね、
うんうん、そうですね、うん、でこれで労働者階級が独自の政党を作る土台とかが、まあ、ちょっとずつ出来上がったそうですね、
はい、
で1872年秘密投票ができるようになったと。
うん、
それまで秘密投票じゃないっていう。
あ、だから自分の名前を書いてたってことです。
そうでしょうね、うん、はい。で1884年にですね、うん、農村の労働者っていうのを加えて有権者が400万人を超えていくと。
うん、
だいぶ増えたね。80万人だったのが第3次の改正では400万人になったと、
うんうん、
で1918年全ての男性に選挙権が認められ、
うん、
かつ初めて女性参政権っていうのも認められていきます。
お、いいねいいね、
はい、これは条件があります、うん、30歳以上の女性、うん、自身が世帯主ないしは世帯主の妻であること、
うん、
自身が土地家屋などの不動産所有者であること、あるいは大学卒業者であることっていう、なんか刻んでくるね。
刻んできますね、
渡しゃいいのにさ。
まあね
刻んできます、
うん、
はい、これで有権者数が2000万人を超えたそうです。
はい、
これがね総人口の6割近くらしいんで、
お、
まあ、半分以上の人たちが有権者になったと。
いいぞ、
うん、これが1918年だからさ、
うん、
ほらワイマール共和国とかがこう出来上がった頃ですよね、これ。
そうかそうか。
でワイマール共和国は男女平等に参政権を渡してた頃ですよね、
うんうんうん、
はい、で1918年のこの時の改正ですね、
うん、
もう一つあったのが総選挙がですね全国一律で同日で投票を行われるようになったらしいんですよ、
うん、
それまでなんか投票日が違ったんだって選挙区ごとに、なんか1ヶ月間ぐらいをかけてちょっとずつやってたらしいんですけど、
はい、
まあ、行政負担とかあったんでしょうね、
うん、
けどなんかこのちょっとずつやってたことによって、
はい、
なんかあの1人が23の選挙区で投票権をなんか持って投票した人とかいたらしいんですよ。
そんなことできる
ちょっとずつ投票するみたいなちょっとずつというかなんかこう 1日でやってないから、あ、じゃあこっち移動してやろうみたいな、
うん、そうかそうか、
うん、
あのハガキ届いてそれ持っていかないとダメみたいなのはない
ん
やね。
ないんでしょうね。なんか多分その瞬間住んでたら OK みたいな感じなんでしょうね、うん、
そうかそうかそうか。
ダメだよね。
ダメでしょうね23倍もの力がありますから。
めちゃくちゃダメなんですけど、うん、まあ、こういうのを経験して、あ、うん、同じ日にしないといけないんだって学んでやるみたいな、ね、
そうですね、制度改革してい
く、ね、こうやって経験的に学んでいったんだね今の制度っていうのは、
うんうん、はい、だって一回運用しないとこういうなんかすげえ細かいバグって分かんないですからね、うん、
分かんないよねで1918年にさっき言った限定的女性参政権が認められたって言ったんですけど、その10年後の1928年ですよね、
うん、
第一次世界大戦と第二次世界大戦の間だよね。ここで女性参政権の付帯条件っていうのが撤廃されて成人普通選挙になると。
うん、
まあ、全員参加できるようになったってことだよね、
はいはい、
男女、
うん、
はい、
そうか、まだ100年経ってないね。
経ってないね。
なるほど、
まあ、だからちょっと早いよね何事も。この人たちは
なるほどすごいですね。
なぜならば議会政治が早かったからね。
うーん、
だって議会自体はさ、身分制議会はマグナカルタぐらいからずっとやってるわけだから、
うんうん、
課税する時だけだったけどね、
うんうん、
けどずっとやってた。でその名誉革命以降毎年やってると、
うんうんうん、
まあ、その議会の歴史が長いよねイギリスはね。
うん、
手だれなんでしょうね議会の。
あ、やっぱ経験値すごいんですよね、
はい、
なるほど。
あとはですね、これまたね、こうなんていうかイギリスでしか起こんねえなこういうことって思うんですけど、
はい、
今ってウィンザー朝なんですよイギリスって。
ウィンザー、
今のあのエリザベス 2世、この前亡くなりましたけど、
はい、
チャールズ3世、
うん、
ウィンザー朝って言うんですけど、もともとこの人たちドイツ人なんですよね。
うーん、
でもともとハノーバー朝って言うんですよ、
うん、
第一次世界大戦の時にドイツと戦ってたから、ウィンザー朝って名前変えるんだよね。
へー、
敵国だったから。
へ
ー、ドイツ人なんですよ今の、ルーツ。
すごっ。
その前もさ、ほらフランス人だった時とかあったじゃん、
はい、
なんかこう外国人が王様なんだよねイングランドって。
面白いですねヨーロッパムーブというか、
うん、
まあ、イギリスだけなのかな、
はい、で、はい、このドイツからこのハノーバー朝の王様が来た時に、18世紀なんですけど、
うん、
英語が分かんなかったんだって。
へー、
うん、
英語って言ってるぐらいなのに。
まあだからドイツ人だからね。
すごいな、
はい。まあ普通に分かんないでしょうね。だって当時英語なんて世界言語でもなんでもないですからね。
まあね、
うん。全然話すモチベーションとかも持ってないんでしょうね。
へえ。王様英語分かんない、はい、
でイギリスの国政に深く関わるつもりもなかったそうなんで。うん、
それはダメやろ。
はい、うん。これでなんかこう大臣とかがすごい台頭していったらしい。
へえ、
うん。ちょっとあの前の話に戻りましたけどね今、はいはいはい、なんでやっぱりこうイギリスで議会政治が台頭し議会がやっぱりその主導的に進んでいき、
うん、
例えばプライムミニスターみたいな概念もさ、
うん、
その王様の代わりに出てきた大臣がプライムミニスターやって、まあ、首相やってるわけですよね、
うんうん、
こういう制度が出来上がっていくとかっていうのもやっぱなんかこの外国の人がイングランドどうでもいいけど王様になるみたいなムーブするから起こるっていうのも面白いよね。
面白いですよね。まあこの話はね確か第4回ぐらいでやったと思うんですけど、はい、
確かに、まあ、逆にイニシアティブを取りたい王様が来たらバグるからね。もうすでに議会が強いから。
そうなんですよね。もうこのやっぱユーラシア大陸側からするとやっぱり外れだっていう感覚あるんでしょうね。
うん、
まあまあ興味ないんですよ ね。興味ないことによってこういう制度がこう発展し、うん、まあ、イギリスってさ栄光ある孤立とか第一次世界大戦の時の直前ぐらいまでやってるわけじゃないですか。
うーん、
だからなんかああいうなんて言うんだろうね、こう映画の極め方をするっていうのがルーツがさ、
うーん、
辺境だったからこそこのような議会政治が発展してね、
うーん、
それによって強くなっていくっていうのはやっぱりこういうところにも出てきてますよね。
あ、なんかこれアメリカと若干似てますよね、うん、なんか頼れる権力者がいなかったっていうか、う
ん、いや辺境であるってねやっぱ実は強いんだろうなと思ってるんですよ。シリコンバレーもそうだしさ、
うん、
今の辺境はどこなんかって話だよね。
そういうことですよね。
そうなんですよね。
面白い。
面白いですよね、
うん、
はい。で、まあ、こんな風に議会が優位で強いイギリスなんですが、
うん、
なんかこう21世紀に、まあ、今ですよね、21世紀になった今、まあ、この議会の権威がちょっと落ちてんじゃないっていう言説もあります。
あ、そうなんや。
そういう風に指摘してる人がいるぐらいの話で聞いてほしいんだけど、
はい、
まあ、ブレグジットする時とかにさ、その国民投票を問うっていうことをやったんですよね、
うんうんうん、
でこれってやっぱりその議会で決められなかったんだって。でその議会で決められずに国民にその信任を問うっていうのはやっぱりその議会の信頼がこう落ちてるってことなんじゃないかみたいな話があるみたいですね。
そうなんですね。
僕もそのリアクションでした。
やだ。
うーんって感じでしたけど。
どうかそうか。
まあそういう言説もあるんですよ。だからまあその今ずっとイギリスは議会が強くて、
はい、
習熟していて、
はい、
それが彼らの特徴だよって話もしたけど、
はい、
その議会の強みみたいなのが落ちてるよっていう意見もあるよってことを今言いたかったってこと。はい、
はい、
まあ、そうですよね。だからその議会が機能してない時っていうのは、
うん、
まあ、まさにその国民の信任を得られてないと、
うんうん、
で国民の信任を得られてないと議会がで決まってんのに国民が納得しないってことが起こるわけじゃないですか。
うーん、そういうことか。
こう起こりえますよね。
まあまあ、まあ、
議会で決まったんだけど全然国民が納得してませんみたいな、うん、
はいはい、
これ議会なんか機能あんまりできてない状態。なぜならば議会っていうのは国民の意見を代表してそこで議論してるはずですよね、
うん、
だから民意を反映してるはずなわけですよ、うん、政党って、
うん、
それぞれの政党と国会議員って、
はい、
この民意を反映してるはずの国会議員が決めたことが誰も納得しませんみたいな懸念があるので国民投票に委ねたっていうことなんで、それをもって議会がちょっと権威を失ってきてるんじゃないかっていう話をしてるってことだと思います。
まあね、そう言われたらそうかもしれないと思います、ね、
まあでもなんか重要だからじゃないと思いますけど、
ね、うん、なんかね
決定事項が重要すぎたらそれして別にいいんじゃないと思います。
まあまあまあまあ、
はい
はい、
そんな感じですかね。
はい
はいはい、で次日本ですね。
お、
はい、
来ましたよ
日本ね。どうやって民主化したんでしょうね。
うん、
まあ明治維新がまず起こるよね。
ねえ、うん、まあもう分かりやすく革命が起こってます
ね。起こるよね、
うん、
まず明治維新が起こって一旦封建制が終わるよね、
うん、
まあ、封建制ちょっと続くんだけど明治以後も、
うん、
ダラダラとその、うんうん、幕府いなくなりますよね。
はい、うん、
でまあ薩長ですよね、薩摩藩と長州藩のその首脳陣みたいな人たちがその政府を主導してるっていう状態がまずあるんですよ、うん、一部の有力な人たちがね、
うん、
でそれに反発する人っていうのも出てくるんだよね、まあ、新しい政府に反発する人っていうのも当然出てくるわけですよね、
うん、
でそれが、西郷隆盛と板垣退助が出てくるわけよ、
はい、
西郷隆盛はさ明治維新を起こした、まあ、主導者でもあり、
うん、
出来上がった明治政府に対する反発者でもあったんですよね。でこの西郷隆盛はまあさも武士っぽく最後までなんか武力で何とかしようとして西南戦争で散っていきます。いつかね西郷隆盛もやりましょう、
ね、
この人も確実に主人公レベルの人なんで ね、
ねそうだよね、
はい、
う
ん、まあこう散っていきます、うん、で一方でですね板垣退助、これあの土佐藩の人なんですけれども、うん、あんまり出てきたことないね古典ラジオだとね。
そうだね、
確かに、うん、そうですね、うん、
その西南戦争の前に戊辰戦争っていうまあ内乱みたいなのがあって、要するに新政府とそれに反対するまあ旧幕府の残存勢力がまあ戦ったっていうイベントがあるんですけれども、うん、板垣は新政府軍の方に参戦してるんですよね、
うん、
でちょっとまあ板垣の話じゃないんですけれども、この戊辰戦争って結構社会に与えた影響が大きくてですね、うん、都市の下層民とかなんか博打のこうやからとかもその新政府軍の軍隊の中に入って戦場に投入されたんですよね、
うん、
つまり武士身分以外の人々も戦争に参加したんですよ、
うん、
でこれによって身分制社会のなんか基本単位が破れてしまったんですよね。
なるほど。
でその戦争に参加した彼らが、うん、俺ら新政府の勝利に貢献したんだからさ、処遇をさちゃんとしろよみたいなっていうことを言い出すと、うん、で実際板垣退助もそういうふうに自分の功績を主張してこうステップアップした人の一人なんですよね、うん、
なるほど、
うんうん、まあそれすごい再現性のある現象でしたよね。
うーん、
ローマというかギリシャ時代から繰り返された戦争に参加した人が権利主張するっていうやつの一つが、ま
あ、
そこでも起きたっていう話なんですけど、
うん、
まあ、その中でその板垣退助はですね、自由民権運動っていうのを新政府に対して反政府運動として展開していく。でこの自由民権運動っていうのはまあその西欧のですね民主主義思想っていうのをまあすごい影響を受けてるんですよね、
はいはいはい、
でこれの中であの民選議員設立憲白書っていうのをその政府にも提出するんです。
いや、なんか教科書に出てきたね、
バリバリで出てきた、
ね、ちょうど
中学校でも出てきた覚えがあるわ。
あった気がする。
民選議員設立憲白書、う
んうん、小学校4年か5年の時に、うん、その なぜか自分その板垣退助のこれの自由研究をした記憶がある、
へすげえ。
わかんない、なんか、うん、任されたんじゃない。
俺この民選議員設立憲白書が長くてイライラしてた。
いやいやいや、遠いな。
長っと思った。うん、その覚えだけある、うん、でこの自由民権運動っていうのはその士族の人、まあ侍だった人ですよね、
うんうん、
あとは商工業者とか、あと地主の人たちっていう結構実力があった人とか今ある人たちっていうのが、から見るとですね、明治政府が当時その出来上がった当初の明治政府ねっていうのがすごくその専制政治してるように見えると、
うんうん、
薩長が、
うん、
それに対して、まあ、議会を開設しろとかですね、まあ、議会なかったからね、
うんうん、
あとは税金軽減しろとかですね、
うん、
あと外国と不平等条約を結んでるじゃないですか、
うんうんうん、
これ日露戦争の時も言ったけどずっと解消されないよね、
うんうんうん、
長い間、
うんうん、
それを解消しろとかですね、
うん、
あと言論と集会の自由を保障しろっていう、まあ、やっぱ西洋の影響を受けてるよね、
うん、
っていうことをその言う運動だったんですよね。
うん、
その中の一つに民選議員設立の憲白書を提出するっていうのがあったっていう話なんですよ。
なるほど、なるほど、
はい、
でこの憲白書が新聞に掲載されて議論を呼び起こすんですよね、こう結構全国的な議論を、うん、でそれに対して賛成とか反対とか、まあ、いろんなこう論者がですね新聞に投稿して、まあ、雑誌とかに寄稿してさ、なんかいろいろもう活発に議論しちゃうんだって、
うん、
で大きくなんか民選議員設立に対して争われた論点っていうのはなんか2つあるみたいで、
はい、
なんか一つはそもそも憲白書を提出した人たちっていうのは政府批判の資格あるのっていう、だって板垣退助とかもさ、もともと政府の役員だったんですよね、
うん、
役人でお前もともと政府の役人なのに、うん、その今の政府の役人に対して権力を独占してるって批判するのって、うん、なんか筋通ってないんじゃないっていう論点がまず一つあったんですよね、
うんうん、
でもう一個あの争われた論点っていうのは、民選議員は長期的な目標なんだから今すぐ設立するっていうのはちょっと時期尚早じゃないっていう議論なんですよ。
民選議員っていうのはあれね、国会議員をその投票によって選ぶってことね、
うん、そうです、選挙ですね、
そうそうそう、選挙でね、
うん、そうなんだよね、まだね人民の意識とかもさ、うん、まだ結構江戸時代にとどまってるし、
うん、
で農民とか商人の多くはもう政治に対する知識もなければ、うん、もう政府って何みたいなそういう状態だから、また教育が必要なんじゃないっていうあの意見ですよね、
うん、
で中には逆に民選議員を開いた方がいい なんでかっていうと、まあ確かに人民の意識っていうのはまあ追いついてないけれども、実際に政治の意思決定プロセスに関わらせることによって、その意識をさ、自分たちの問題を自分たちで解決するみたいな、そういった主体性を育てることができるんじゃないのっていう意見もありました。
うん、
っていう感じですね、
はい、
ただ、はい、面白いのはこのいろんな論点が争われたんですけれども、全体として民選議員そのものをダメっていう立場はどの論者も取らなかったみたいですね。
遅いはあったけど、
そうそうそう、
ダメは残った。
そう、なんか最終的にやっぱ民選議員って長期的に設立するにせよ、今すぐ設立にせよ、うん、まあそのね、どうやって設立するにせよ作った方がいいよねっていうのがなんか大まかに共有されてたみたいですね。
なるほど。
まあそのモデルとしようとしているイギリスとかアメリカとかフランスとかである程度そう議会があるからでしょうね。
まあまあまあ、ね、お手本があったから、
うん、でそれをめちゃくちゃ真似しようとしてたからさ、この時期、
うん、
それはダメだとか言う人いないんでしょうね。
まあまあまあ、
錦戸御旗みたいになってた、
うん、でいつの段階でそこに到達するかみたいな議論がここでなされながら、自由民権運動っていうのをその非暴力的にやってるわけですよね、
はい、
ここがだからすごい重要で、まあ、結局彼刺されちゃうんだけどね、なんかその運動の中で刺されて、
有名なねシーンがあります。
岐阜でなんかこうグサッて刺されて、
はい、板垣シストも自由は施設、
そうそうそう、それ
はい、
まあ、まあ、なんか言ってない説もあるんですけど、
へえ、
なんかまあそれ言ったって言われてるところがあるんで、それが明治15年ぐらいで、
うん、
まあ、明治7年ぐらいから民選議員設立憲白書っていうのを提出して、うん、こういう自由民権運動っていうその民選議員がいた方がいいんじゃないかとかですね、
うん、
そのお前ら先制政治しすぎてダメなんじゃないかとかですね、
うん、
もう少しなんて言うんだろうね、こう公のためになんかこう政治をやらないといけないんじゃないかとかですね、まあ、そういうことをやっていたと、
うん、
まあ、ただその天皇っていうのはすごい尊重してた、
うん、
っていうのをやってきたっていう歴史があります、はい、日本ではですね、
はいはいはい、
で、まあ、そういう自由民権運動とかの影響もあってですね、
はい、
まあ、日本においてはもうすごいざっくりとした紹介しかしませんけど、
うん、
1889年、
うん、
ですね、だから明治維新が1868年だからさ、
うん、
明治維新から20年ぐらい経ってから、
うんうん、
その大日本帝国憲法っていうのがまあ公布されると、これがだからその戦前まで、
はい、
施行されてたやつですよね、
うん、
で、1890年にこれが施行されて、
はい、
で1890年に議会も設立される、
はい、
その民選議員による議会ですよね、
うん、ついに日本でもね、
っていうやつなんですよ。で、はい、やっぱこの背景、当たり前なんですけど、
うん、
背景に西洋の民主主義思想っていうのをすごい導入されていったわけですよね、日本に。この過程で、
うんうん、
どういう影響を受けてたかっていうと、
うん、
例えば福沢諭吉がその西洋事情諸編っていう本の中で、これ1866年に刊行されてるから、その明治維新の2年前だよね、
うん、
にアメリカ独立宣言翻訳してんだよね。
へえ、諭吉先生
ね、まあ、やっぱ1万円札になるだけありますよね、この人。
そうだよね、
すご
いね、うん、でまあ、そのアメリカ独立宣言ってほらジョン・ロックの影響を受けたっていう話してたじゃないですか、アメリカの歴史っていうか前回、ええ、
うん、
で、このジョン・ロックってさ、ほら抵抗権の話してるじゃん。
あら、抵抗権ってのは抵抗していい権利ね。
抵抗していい権利、はいはい、革命していい権利ですよね、はいはいはい、だからその、うん、政府がその人民のための政府じゃなかったらもう倒していいよっていう話をしてるやつがやっぱりアメリカ独立宣言にもその概念が入ってるんですよね、
はいはい、
でこれによってこの福沢諭吉がアメリカ独立宣言を翻訳していったことによって、
うん、
まあ、日本にもですね抵抗権思想とかがまあ紹介されていくんだけれども、まあ、日本においてはなんかやっぱりこれをいきなりなんて言うんだろうな、こう受け入れるっていうのがゼロベースで受け入れるってことはできなかったから、
うん、
儒教とかと合わせてアナロジーとして取り入れられていくんだよね。
そうだね、儒教のワードとか概念を使ってそれをこう説明して広めようとしたんですね、うん、
へえ、
うん、
まあその過程で若干歪むよね、
う
ん、
まあそりゃそうですよ ね、
そうですよね
例えた時点で、
はい、
そのものじゃなくなりますから、
はい、まあこの時代に頑張って入れたけど若干歪んでるみたいなのは今でも尾を引いてそうな気がしますが、まあほら儒教の中にもほら孟子がさ歴政革命の話してるから、
うん、
なんか多分そういうのと合わせて紹介したんじゃないかなと思って、ちょっとそこまでここについてそこまで詳しくちょっと調べてないんですけど、
うんうん、
まあ、儒教とかと合わせてこういう思想みたいなのを入れたらしいんですよね、
うん、
はい、あとはですね、まあこの 西洋思想を入れていく過程でですね、まあ、いろんなその明治維新直後ですよね、
うん、
1870年代とかにいろんなその日本の思想家がですね、例えば言論の自由であるとか、
うん、
思想の自由であるとかですね、
うん、
その先生の批判であるとかですね、
うん、
個人の尊重であるとかですね、なんかもう西洋的ですよね、
もう最も
江戸時代に絶対いなかったやつね、こういうのをね頑張って入れるわけ、
うん、
で紹介するわけ、
うん、
あとはルソーの影響とかもやっぱ受ける、
うん、
でルソーとかもさ、もうルソーが何言ってるかとかをまっさらな状態で江戸時代から出した直後の日本人とかに言えないわけですよ、うん、これもね、なんか今までのその東洋思想のアナロジーとかを使って紹介していくみたいなね、
うん、
ことをしていくんですよね。
そうだね、まあ、中井長民っていうルソーを日本に紹介した思想家がいて、これ
も教科書出てくるよ ね中井長民も、う
ん、彼はね一般意思を日本語に訳したんですよね。
へえ。
それをなんていうかというと修士って訳したんですよ。
修士、
合衆国の修に志、
うん、へ
え。
うん、まあ確かに、
うん、
大衆の宗か、
そうです、そうです、
なるほどね。
まあそんな感じでもう頑張ったんですこの時代、
うんうん、
もうこの前まで江戸時代でバリバリ封建制してて、
うん、
超短期間でこういう概念いきなり入れないといけないわけじゃないですか、
ね、
すごいと思うよ、うん、
まあ、それぞれの国がさ、うん、直面しているなんか課題とか環境かなんかこれだけバラバラだったっていうのは面白い。
そうだよね
全然違うもんな、
アメリカにしろイギリスにしろ、
まあこう日本もさ、こう全然多分半分もインストールできなかったんだけど、
うん、
逆にすごいよねなんていうか、
そう
努力がすごいし、まあ、こんなにさ違ったものを入れたのってさ、ほらアメリカとかイギリスとかの歴史見てたらさ、
うん、
もう何百年もかけてさ、うん、王様と争ったり何々をして争ったりとかしながら、
うん、
フランスの歴史とイギリスの歴史とかそうだったじゃないですか。
確かに、
うん、ああいうのをこの短期間でね頑張って入れたんですよ。
まあ確かに2,30 年でグワッて
一気にボーンって入れたんですよ。
はあ、いやそう考えたらすごいっす、
ね、すごいんですよ。でしかもその日本の知識人ってさ、フランス流イギリス流あとはまあドイツ流みたいな感じで、もういろんなところから入れるんですよ。
へ、
モデルがいっぱいいるから、
はいはい、
で留学してる先が違ったり自分が得意な言語が違ったりするとどこから入れるかみたいなのがちょっとずつ違うわけですよね、
うん、そうか。
したらさ、まあ、僕たちほら勉強したから分かるけど、
はい、
全然違うじゃん。
全部違うもんね。
全部ルーツが違って出来上がり方が違って、
はい、
同じ民主主義とはいえそれぞれのルーツにめちゃくちゃ引っ張られてたでしょ。これをそれぞれ日本はねぐちゃぐちゃに入れたんですよ。
へえ。
そのモザイク構造でやっぱり明治日本っていうのは近代化していったんですよね。
うーん、
これは涙はぐましい努力でもあり、
うん、
まあいろんな弊害あっただろうなって思いますね。
ね
え、うん、
一応日本が例えば西洋の議会政治を受容した背景の一つに、なんか抗議っていう理念がまあすでにあったっていう風な見解があるんですよね。抗議っていうのは公って書いて議論の議ね、
うん、
なんかこういう理念が幕末の日本にはなんかすでにあったっていうなんか指摘があって、まあ抗議って何かというとなんか政治参加を拡大し公正な議論で物事を決めていこうっていう意味なんですよね。これ日本語の言葉としてあるんですが、まあこれがどうもなんか尊王攘夷と並んで明治維新を起こす原動力の一つになったっていう見解なんですね。でその抗議っていう理念がすごくフォーカスされるようになったきっかけっていうのはペリー来航なんです、
うん、
ほらペリーが来たじゃん、
はいはい、
で幕府めっちゃ慌てるじゃん、
黒船
どうやって対応するかっつって、うん、でその時に幕府の中心人物の安倍政広がさ、老中がさ、この対応どうしようかっつってほらいろんな大名とかさ旗本に意見を求めたんですよね、
うん、
ちょっとこうちょっと議論して、うん、なんか、
う
ん、企画してほしいと、
ね、高杉晋作のシリーズで出てきたね、うん、この話。
高杉晋作か。
そうそうそう、う
ん、なるほど。
で従来はさ徳川幕府の政策決定っていうのはほら譜代大名だけがさそういった限られた人にしか許されなかったんですよね、閉鎖的な空間の中で、
うん、
でもこの時はそういろんな人をこの中にそのなんていうか話し合いの場に入れたんですよ。だからこれがどうやらやっぱ分水嶺になったみたいですね、はい、構造的にはフランスの三部会に平民を入れた感じと似てますよ、ね、
いや意見聞かないといけなかったから、
そうね、三部会が開かないといけなくなったことに似てるよね、ちょっとね危機的状況において今までやらなくてよかったことをめちゃくちゃ久しぶりにやんないといけないみたいなやつですね。
でその中に大大名の人たちがまず発言権を増して、でさらにそれがこう抗議っていう 意識がですね下級武士にまで波及していくっていう風な流れをたどっていきますね、う
ん、なるほど、
うん、まあねそういう言説がありますね、うん、けど若干違うだろうって思ったけどね、
うん、どこがですか。
いやその民主参加の話と、うん、その夕飯になんか意見聞くのってさ、
うん、
似て非なるもんじゃん。その別に一般意思の概念もないし、
うん、
自由の概念もないし、うん、財産保全の概念もないわけじゃん、
はいはい、
父勝ってると維新って全然違う概念で駆動してるからさ、
うん、
なんかまあこの側面はそうかもしんないけど、
うんうん、
まあ大体違うだろうとは思いますけど、
まあ、理念的なものではないよね。どっちかというと
そうね、
そう、うん、政治的な発言力の範囲が広がったっていう一つの駆動ですよね。
ってことで政治参加が拡大したきっかけになったっていう話、ね、
そうそう、うん、で、うん、まあちゃんと集まって話をするっていうのが、うん、まあ、フォーカスされていったっていう背景があるって話です ね、うん、
ね、
なるほど、
うん、なんで日本はまあこういう形で民主主義化していくっていうのがまあルーツですよね。まあ、あとはその戦争に負けた後に、うんうんうん、今の憲法を作って、
はい、
ってなりますよね、
はいはい、
ほとんどの人が知ってると思いますけど、はい、まあ、そういう経緯をたどってるので、やっぱりまあさっきも言いましたけど、
うん、
全然違うよね国によって、
ね、
アメリカ、フランス、
うん、
イギリス、
ドイツ、
日本、ワイマール共和国の、はい、ドイツ、
うん、
もう全てやっぱりその元々がどんな伝統を持っていたか、
うん、
その伝統がにわかには変わらないっていうのがね、
うん、
であらゆる失敗を経て、ね、やっぱフランスとかは今のようになっているし、
うん、
あらゆる失敗を経てイギリスは今のようになっているし、
うん、
まあ、日本だってそうかもしれないですね、
うん、
失敗を経て今になってるとも言えるかもしれないですし、
うん、
なんかこうやっぱりポスト資本主義の回でも言いましたけど、僕はやっぱ本当に民主主義っていうのはシステムでも何でもないなって思いますね。
うーん、なるほどね、
はい、これはやっぱね文化なんだよね。
文化、
カルチュアルなものですよね、
うん、はいはいはい、
はい、理念浸透みたいな感じなんだよねやっぱりね。
うーん、
うん、
なるほどね、
理念浸透してないと駆動しないんで、
うん、
基本的にね、
うんうん、
これはやっぱりそのこうやっぱ各国のこう民主化の歴史を見ててもすごい思いますけどね。
うーん、
日本について概観しましたけど、
うん、
スピードはすげえと思う、
うんうんうん、そうですね、議会の設立というか、
は
い、で
このスピードがゆえに、うん、個人的にはやっぱりなんかうまく理解されてないと思う、
うん、
一般意識もそうだし、うん、社会契約説もそうだし、はい、個人もそうだし、自由もそうだし、
うん、
人権もそうだけど、
うん、
うまく理解はされてないと思う、
うん、
やっぱこの封建時代に引きずってきた儒教概念みたいなものの、うん、アナロジーで理解してるから、
うん、
これはこう半分分かってんだけど半分分かってませんみたいな状態が、
うん、
結構ずっとなんか続いてる感覚はありますけどね、うん、
まあ、よく言えば、うん、あの民主主義がローカライズされてるっていう感じ、うん、悪く言えばなんていうか純粋性の高い民主主義ではないっていうことですよね、
う
ん、
そうね、
まあ、当たり前ちゃ当たり前だよね、うん、やっぱその同じルーツ持ってないから、
そうだよね、
そのカルチュアルなものだとすると、
うん、
それを完全に我々を塗り替えるってことできないわけですから、
うん、
ローカライズせざるを得ないわけで、
うん、
まあ、そういう意味では別に中国とかってさ、
うん、
逆に自分のカルチャーが強すぎるからさ、
うんうんうん、
塗り替えられてもないし半分も輸入されてもないわけじゃないですか、
うんうんうん、
その西洋概念っていうのが、
はい、
まあ、1割ぐらいとか 15% ぐらいな感覚だよね、うん、なんか、
まあ、相対化しようとしてるもんね。
そうね、う
ん、
インドとかもそうだなと思うんだけど、そういう中で
い
くとやっぱこの経緯を見ると日本っていうのはこの時代にめちゃくちゃ頑張ってなんか 50% ぐらい塗り替えちゃったみたいな感じがしますけどね、
うん
うん、おもろいっすよね。
面白いっす ね。逆にその真のその理念とか自由とかを理解しなくても取り入れれたとも言えるなって思ったんですよ、なんか、
うん
うん、形上、
まあ、天皇残した形だったから、うん、まあ、納得性も高かったんじゃないですかね。
なるほどね。
すごいハイブリッド感、
ハイブリッドやばいっすね。
そうそうそうそ
う、
うん、なんかこれをね半分取り入れられてないじゃないかってもう見ることもできるし、
うん、
半分も取り入れれたって見ることもできるし、
本当そうなんですよね、
両方できるなって思いました
。本当そうなんですよ。逆に半分取り入れた人ってアジアでいないかもしれないよね。
うん、
うん、
そんな印象でしたね。なんか、はい、いやまあまあこれだから特性と言っていいんかもしれないですね。なんか
特性と言っていいと思いますけどね、僕はやっぱり律令制の時も似たような動きだったと思うんですよ。その律令制をすごく頑張って入れようとするが入らなかったじゃないですか、
うんうんうん、
だけど江戸時代一応律令制だからね。
うん、
一応ね。
一応ね。
超一応ね。
超一応とかいう言葉がある。
超一応ね。だってほら征夷大将軍なわけですから。うん、あれ律令制の範囲ですからね。
そうかそう。だから律令制は中国から入ってきた。
中国のシステムです。
やつね、
うん。中国のシステムをまさにこの時のように頑張って入れたわけですよ、うん、あの時の知識人が。
うん、
で知識人は僕から見ると知識人層は日本のね、
うん、
留学とかするとほぼ完璧に理解してるんですよ。うん、
へえ。うん
すごいと思いますよ。だってあの社会という言葉を作ってますからね。
お
ーソーシャルを社会って訳してますから。
おーおー
世間を使わなかったことってすごいと思いません？
うん、
世間って言葉あったんですよ。
おーおー
世間って言葉を持ってたんだけど、
おーお
ーその社会と区別するために社会という言葉を新しく作ったんですよね。
へえ、うん、知らんことです、
はい。これむしろ中国では作られなかったんで。
そう、中国に逆輸入されてるんですよね。
だから中国でも社会って呼ぶんですよ。
面白い。
政府という言葉も。日本が訳したんですよ。
へえ、
うん。だからこの明治時期とかに福沢諭吉とかがそのローカライズしたわけでね、こういう概念をね、
うんうん、
訳した人たちがさ、
うん、
その時にやっぱ僕は結構理解してるなと思ってて、その社会って訳すみたいな、うん、新しい言葉でやんないとこれはおかしいみたいな風にするとかって結構理解してんなって思うわけですよ、
うん
うん、結構理解してるってそんな上から目線じゃなくてすごいなって思うんですよ、
はいはいはい、
でこれは律令制の時もそうだったなと思うんですよね。結構直接さ漢字だから直接そのまま輸入できるじゃん、
うんうん、
輸入するわけじゃないですか、
うん、
でそれをハイブリッドで使うわけですよ、
うん、
だけどまあその後まあまあ、
うん
崩壊するよね。
まあまあまあ、
これはちょっと日本的特性かなと思う。
なるほどね、はい、あとその国民性とか特徴もあるし、その地理的なところも関わってくるっていうのが面白かったですね。そのイギリスが離れてたからとか、
うん、
そんなももう本当に複合的な要素がめちゃくちゃあって、
うん、
なんかすごいなって思いました。国で違いすぎるっていう。
そうですよね、
はい、
なんで一応ちょっと最後まとめますかね、各国のやつを、
はいはいはい、
概観してみましょうか。まず、はい、イギリス、
はい、
イギリスはまあ伝統的に王権と議会が戦ってきたと、
はい、
で、まあ、他の国においては議会っていうのが負けていったんだけど、うん、イギリスにおいてはそのたまたま議会が負けなかった、
うん、
まあ、外国の王様とかが結構興味ないとかいうムーブをしたので、
はい、
あのイングランドそのものには興味がないみたいなムーブをしたので、議会が育つなんか余剰というかポテンシャルみたいなのがあって、まあ議会が育った結果、いざ王様が議会を排除しようとした時にはもう排除できないレベルで結構議会が強くて、もう戦いになっちゃったと。で最終的に王様は負けちゃうわけですよね、その戦いの中 で議会が優位になるっていうのがまあ起こると。でそれと並行してまあ思想家とかも出てきて、その議会優位の思想みたいなのを理論的にも固めていくっていうことをホブズとかジョン・ロックとかがやっていくと、まあ、特にジョン・ロックですよね、
うん、
やっていくっていうことをしました、
はい、
イギリスっていうのはまあその議会の強さっていうのが非常に特徴的だったし、まあ、議会に習熟してるよねやっぱね、はい、おそらくね、
うんうん、
彼らの歴史は長いから議会の。
そうですね、
はい
はい、
で重要なのはこのイギリスでやってたこの議会政治っていうのは民主主義ではないってことですよね、もともとけど、これが民主主義とくっついて大犠牲民主主義になっていったってことです、
うんうん
う
ん、
ここすごい重要な点でしたね、
うん、で徐々に徐々に増えていって全員参加みたいな感じになっていったっていうのもありましたね、
は
い
は
い、
大犠牲と、まあ、議会と民主主義を混同してる人たくさんいると思うんだけど、
はいはいはい、
あのこのルーツを見ていくと全然別々だったっていうことがこれで分かるよってことがイギリスの歴史から分かりますよね、
うんうんうん、
はい、
はい、
でフランスにおいてはですね、でフランスにおいてはまあそのずっと絶対王政だったんだけど、
うん、
あの18世紀まで、
うん、
その絶対王政だったことによる反動が起こって、
うん、
いきなり共和制が現出しますと、
うん、
ただ、まあ、いきなりすぎたんでめちゃくちゃバグりますと、
うんうん、
でその後ずっとバグりますっていう歴史でしたよね、不仏戦争までずっとバグり続けて、
はい、
まあ、そこまでもう右往左往し続けましたと、
うん、
ただその彼らの特徴としてはやっぱりその右往左往する中でフランス革命以降もう政府がと民衆が戦いますと、で民衆は基本的に暴動を起こしますと、
はい、
この伝統があるっていうのはフランスのやっぱりなんかこう伝統だったよね、
個性だよね、
個性だよね、
揺り戻し揺り戻し、
今でもそうですからね、今でもそのやつがあったと、まあ、結果的にはその彼らがやったその総国とかその彼が積んだ経験値っていうのはやっぱりなんていうか世界に展開されてるなって思うんですよね、共和制が難しいと思ったけどできたとかさ、
はい、
なんかそういう経験みたいなのがとか、あとフランス革命のそのセンセーショナルな余波とかがさ、
うん、
まあそのイギリスとかにも影響を与えるし、
はい、
まあ、世界各地の全ての国に影響を与えていくっていう、まあ、そういう特徴がありましたよね、
うん、
だからフランスの民衆っていうのは 自分たちの自由を勝ち取るんだというプライドを持ってるわけだよね、
うん、
ここが彼らの特徴ですよね、はい、やっぱり、はい、こういう形成過程だからね、
うん
はい、でアメリカは、うんまあ、ついさっきやったばっかなんだけど、
うん
アメリカはですね政府がぐちゃぐちゃだったから、
うん、
元々全然、うん、まともに機能してなかったから、
はいはいはい、
制度的にはそうでもなかったんだけど、
うん、
めちゃくちゃタウンシップがあったよね、
はいはいはい、
俺らの街って思ってるわけですよ、
うんうんう
ん、あんまり思ってないよね確かにさ、うん、イギリスとかフランスの人がさこれは俺らの街だと、うん、誰にも属してねえとかあんま思ってないですよ
思ってないですね、
うんはいうん、貴族もいたし、
うん、
そこから勝ち取ったとかいう歴史はあるかもしれないですけど、
はいはい、
でアメリカはそうじゃないから、
うん、
もうこれは俺らの街だと、
うん、
俺ら誰にも従属してねえっていう感覚が超強いわけですよね、
うん、
これがアメリカの特徴だったよね、
はいはい
はい
うん、
それぞれちょっとずつ違いますね
違いますね、はい、
でドイツの特徴ですね、はい
うん、
ドイツの特徴は、まあ、長い間やっぱ帝国だったわけですよ、
うん
で封建制だったわけですね、
うん、
しかも分断的だったから一つの統一国としてのアイデンティティもあんまりなかったわけですよね、
うん、
だから統一国としてドイツ帝国が出来上がった直後に第一次世界大戦で負けててワイマール共和国になるんだけど、
うん、
でシステムがめっちゃ先行させたんだけれども、
うん、
その乖離がすごいわけだよね、
うん、
そのアメリカのような総国もしてないし、
うん、
フランスのような総国もイギリスのような総国もしてないから、
はい、
いきなり名目上なったことになった反動が起こって、
はい
ヒトラーが出てきますよね
ここが面白いですよね、はい、
っていうのがドイツでしたよね、
うん
はい、で日本はさっき言った通りですけど、
うん、
侍の国だったところからむちゃくちゃ頑張って 2,30 年間ぐらいで議会を設置したよね、
うん、
憲法と、
うん
うんうん、だけどなんかむちゃくちゃ早かったから、
はい、
これは僕の指摘なんですけど、
はい、
儒教アナロジーとか使ったもんで、
はい、
人権とかいわゆる西洋近代哲学概念みたいなのを、
うん、
エリート層は理解してんだけど、
うんうん、
その全体としてはいまいちずっとよく分かってないっていう状態が続いてんじゃないかなっていうのが僕の考察です。
なるほどね。
です。
はい。はい。
まあ、こんな風にそれぞれ特徴があるっていうのが、
うん、
ありますねっていうことです。う
ん、ありますね。
はい。
あ
まあ、一から思想とかシステムを作り上げた側なのか、
うん、
それともそれを出来上がったものを実装する側なのかによってもなんかこう民主主義の定着のプロセスがなんか違ったり、
う
ん、
そうね、
うん、
そうですね、
はい、それが味わい深かったですね各国の民主主義、
はいはいまあ、これでその古代からですね、はいまあ、ほぼほぼ現代に至るまでの民主主義がどのように勃興したかとか、
うん、
何においてまあ立ち上がってきたかということは実は全部一旦紹介しました。
お
お、はい
うん、
あとはまあ次回以降はですね、うん、あと2回ぐらいあるんですけど、
うん、
現代でその民主主義の問題としていろいろ指摘されてる点とか論争になってる点っていうところを紹介していきたいなと、
う
ん
う
ん、
そうですね、
これは興味深いね、
まあ、考えるきっかけを提供できればいいかなというふうに思ってて、
はい、歴史を知った上で考えるっていうのをぜひやってみてほしいんですよね。多分ね解像度が上がると思います。
そうですね、いろいろ民主主義の課題点とかはあるんですけれども、うんうんまあ、それを出してシェアしてで別に否定を肯定もするそのスタンスではないです、
うんうんうん、
っていう感じで皆さん聞いていただけたらなというふうに思います、
はい、あ、はい、だから次からが、ね、未来を考えるときにとても肝になるような気がしますね。
はい、
はい、ということで以上ですかね。ありがとうございます。
はい、はい